仮面夫婦。サイドテーブルの上に離婚届。3ヶ月前から置いてある。夫とはすっかり冷え切った関係だ。離婚を長引かせているのは今日行われる姪の結婚式だ。夫婦揃って式に参列して、その後で離婚することになっている。あなた、今日だけは円満な夫婦を演じてくださいね。
わかってるよ。
夫は白いネクタイを無表情で結び、さっさと部屋を出て行った。タクシーの中では一言も話さなかった夫が、式場に着くなり、兄と義理の姉のところに駆け寄り、おめでとうございます、とにこやかに言った。
竹雄くん、仕事が忙しいんだろう。悪かったね。平日の式なんて迷惑だったろう。
いえいえ、葵ちゃんは僕にとっても娘みたいなものですよ。可愛い姪のためなら仕事なんて休みますよ。なんて調子がいいのだろう。夫は振り向いて、
おい、ひろこ、早く来いよ。
と、私の名前を半年ぶりに呼んだ。私は、まるで仲良し夫婦のように夫に寄り添い、にこやかに挨拶をした。
葵がいつも言うのよ。竹雄さんとひろこさんみたいな夫婦が理想なんですって。
え？私たち？どうしてかしら？
お互い仕事を持っていて、お互いを尊敬し合っているのがいいんですって。
思わず夫と顔を見合わせてしまった。
ほら、ずいぶん前だけど、葵が受験の時止めてもらったでしょ？あの時に二人の生活スタイルがかっこいいってずいぶん憧れたのよ。
ああ、六年くらい前だった。夫と私は今みたいに険悪じゃなくて、家事を分担したり、お互いの仕事の話をして意見を言い合ったりした。あの頃は楽しかった。いつから歯車が狂い始めたのだろう。夫も同じことを考えていたようで、席に着くなり、
子供がいたら違ったのかな、
と小さな声でつぶやいた。
やっぱりそれが原因？私が子供はいらないってって言ったから？
いや、そうじゃない。そうじゃないんだ。
ウェディングマーチが流れて、兄と腕を組んだ花嫁がバージンロードを歩き始めた。
ため息が出るほど綺麗だ。
葵は私たちを見つけると、無邪気な笑顔で手を振った。すると、途端に、夫が号泣した。まるで、娘を取られる父親みたいに、ボロボロと涙を流した。私は、白いハンカチを夫に渡し、そっと背中に手を置いた。自分でも驚いた。自然にこういう仕草ができるなんて。式と披露宴。私たちは円満な夫婦を演じ切った。離婚のことは今日だけは忘れよう。私も可愛い妻を演じた。途中から演技なのかどうかさえわからなくなるほどに、私たちの演技はうまかった。披露宴の後、
葵が私たちのところに来て言った。
おじさん、おばさん、私、二人のような家庭を作るね。
さすがに胸が痛んだ。
葵、私たちみたいになっちゃダメよ。ちゃんと子供産んでお母さんにならなきゃ。
いくらか涙声になってしまった。すると夫が後ろから私の肩に手を置いた。
俺は子供がいなくてよかったよ。だってさ、姪の結婚式でこんなにボロボロなんだぜ。自分の子供だったら大変だよ。
あははと葵が笑ったけれど、私は涙が止まらなくなってしまった。帰りのタクシーを待っていると、夫がネクタイを緩めながらぽつりと言った。
ちょっと飲んでいくか。
じゃあ、竹雄のおごりね。
私は久しぶりに夫を名前で呼んだ。仮面が少しだけ外れた11月22日の夜。世間ではいい夫婦の日というらしい。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回はリンさんのブログ、リンのショートストーリーより仮面夫婦という作品をご紹介いたします。1年365日、毎日何かしらの記念日になってるんですね。11月22日のいい夫婦の日という語呂合わせから10月11日のウインクの日、という形からできたもの。一番多いのは何かが完成したとか生まれた日という記念日のようです。中にはそれはあまりにも無理がありすぎやしませんかというのもあります。例えば1月10日のかんぴょうの日。かんぴょうのかんという字が分解すると1と10になるからとか、6月6日ロールケーキの日。ロールケーキのロとケーキの断面が6に見えるからとか。11月22日はいい夫婦の日から連想でアダムとイブ。アダムとイブといえばリンゴ。はい、リンゴの日。いやー、そりゃあ365日、何かしらの記念日になりますね。そして今日、11月20日はピザの日。食べるピザですね。それもマルゲリータというモッツァレラチーズとバジルとトマトソースのピザの日だそうですよ。とろりと溶けたチーズ、さっぱりトマトソース、美味しそうです。ピザの日、皆さんもピザ食べたくなりましたか？
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。